ミナオの黎明の空ラジオ、はい、ということでね、お久しぶりでございます。お元気でございましたか？いやー、なんか一回配信とかしてみたんだけど、なんかこうなんかすごくうまくできた感じがしなくて、全くその後勇気が出ません。なんかね、もうちょっとこう聞いてくださる方とかが増えてきたら、なんか毎週とか毎月何曜ねとかやってもいいのかもしれないですけど、さあ皆様、10月になりましたね。早いですね、本当にね。なんというか、ちょっと秋の空気が出てきて、すごくなんだろうな、涼しさというか爽やかさがちょっと嬉しい季節になりましたね。なんかこう季節が変わるのってすごくなんでしょうね、まあ若い時というか子供の時とかは本当に何も思わなかったと思う、うん、けれども、なんだろう、まあ、夏休みとかね、もちろんこう子供だったから嬉しいみたいなのもあったと思うんですけど、最近はなんだろう、やっぱ大人になるにつれて、その季節が移り変わっているっていうことがなんか純粋に楽しめるようになってきて、なんかちょっとね、香りとかも変わってきて、それもなんか素敵だなと思えるような大人になってきましたねっていう感じなんですけどね。10月 でしかもなんかちょっと涼しいよね、ちょっとだけで。なんか最近10月とかになっても、去年とか一昨年とかはなんかあまり、あ、ちょっと涼しいなって思う間もなく、すごく暑い時間みたいなのが長くて、でなんかその後の急にめっちゃ寒いみたいなのがすごい早かった気がしていて、なんか今年の10月はちょっとゆっくりと、なんでしょうね、ゆっくりとしたあれです。ゆっくりとした秋、そう、秋っていう雰囲気があっていいなぁなんて思っておりますね。え、いや、いろいろね、開業をして黎明の空という事業を個人のね、始めたんですけど、まだ全然告知とかもできてなくて、告知方法とかも考えていかないとなとか思いながら、そういうチラシとか名刺とかを準備しながら、やっぱりまだまだ何ですか、資格の勉強とかをね、まあ私介護士資格は持ってるんですけど、それ以外もの方、障害のある方とか、それ以外の、なんて言うんでしょうね、こう若い方とか、若くてこう難病の方とか、障害のある方とか、まあ、もちろんね、高齢の方とかも、もちろんこうお手伝いできることが、お役に立てることがあればいいななんて思いながら、ちょっと勉強したりとかしてたんですけど、ちょうど、昨日の、あ、そうです、昨日ね、10月4日だったんですけど、に、ボブさんという、豊さんだったかな。いつもボブさんとお呼びしてるから、あれなんですけど、美容師の方の、講演会をお手伝いする機会があって、ちょっと行ってきたところなんですけど、ボブさんはがんのサバイバーの方で、がんをね、一回がんになられて、でその後その経験を踏まえて、こうご自身が美容師なので、ウィッグのカットとか医療美容とかっていうね、こう医療が必要な方に こう少しでもこうご自身の髪の毛とかっていうのを楽しんでいただくためのなんかこう活動っていうのをすごくされてて、こうがん患者の方に寄り添うようなお仕事をすごくされてたんですけど、そのボブさんが、今年の7月に胃がんが見つかって、で余命宣告をされたっていう、でその余命が3ヶ月だったっていうお話があって、でその3ヶ月目がその10月8日豊の日なんですっておっしゃってて、で本当にボブさん、あの私も何度かお会いしたりとか、ちょっとお仕事の関係でお話ししたりすることとかもあって、そのご縁でお手伝い行ったんですけど、本当にね素敵な方で、あのチャーミングで、でやっぱりその講演会に集まられた方とかも本当にこうボブさんのお人柄と同じようなすごく心の温かい方々が集まられたなと思いながら、すごくね温かいこう会をお手伝いできてよかったなと思った次第なんですけど、そうですね、何をね何の話しようかなって思ったかっていうと、まあ私もちょっと3年前に夫を亡くしたりとかしているんですけど、なんかそのすごくいろんなことを考えますよね。自分自身もめっちゃ丁寧な喋り方になってるけど自分自身もやっぱりそのまあ夫も含めて、自分の父も難病で亡くしてるし、まあ自分もそれを遺伝で受け継いだりしてる部分もあって、あの命の有限さみたいなことをやっぱり改めて考える機会だったなと思ってるし、このボブさんがすごいおっしゃってたのは、あの余命っていうのはなんかすごくネガティブに受け取られてしまう部分があると思うけれども、余ってるんだって、まだその命がこの分はありますよというかっていうようなポジティブな見方もできるよねっていうお話をされてて、だからこそその人生を感動することができるというかね、ボブさんがすごくご自身のことを感動上手っておっしゃってたんですけど、本当にそういうのってあるなと思っていて、あの本当に自分も父親からそういう、難病を遺伝していて、まあね、5、60代以降からはちょっとその病気が多分発症してきてこういう風になるでしょうというのが、まあ、父の死も含めてね見たりしているっていうのも、あのあ私はすごくあそうなんだって思ってちょっと落ち込んだ時期もあったんですけど、そのことがあってからもうちょっと一日一日やっぱ頑張ってどう過ごすかだなとも思ったし、で夫がやっぱり亡くなった時もものすごくショックだったんですけど、なんかその生き長、まあもちろんその長く生きてもらえるっていうことに対してはすごく、うん、その方がいいなと思うんだけど、でもやっぱり長く生きたかっていうことだけでは測れないものがあったりとか、どういうふうに生きたかとか、あとそれをその命が有限であるということを知っているからこそ見える景色ってあるなと思っていて、私はなんかそこにすごく価値があるなっていつも思うんですよね。だからなんかやっぱちょっとその当たり前のように日々を過ごしていて永遠に生きているかのようになんかすごい時間を無駄遣いしてしまう日もあるけど、なんか少しでもあこの時間がその輝くようにであったりとか、もし明日があるとするならば、その明日とかその先の未来のために頑張っていた自分っていう好きな自分であろうとするということとかね、なんかそういうことに気づくために命って、大きい話するとね命ってあるのではないかなとなんか 勝手にね偉そうに思ったりとかするやっぱり素敵な機会だったなと思いますね。だからなんかそのもちろんボブさんってきっとあれだけすごく温かい方々に囲まれてるし、私もずっと応援し続けるし、なんかやっぱそういうことが伝わってボブさんの一日一日がきっともっと輝いたりとか、おっしゃってる嫁よりもきっともっとね素敵な時間を長く過ごされると思うし、自分もやっぱりその一日、まあ明日ね何が起きるかっていうのは分からないので、やっぱり私も一日一日を大事に生きたいななんて思いながら、今日もなんかね洗濯を今畳んだりとかしてるんですけど、そういうのも大事だからね。まあなので別になんかすごい大それたことをすれば偉いとかそういうことではないんですけど、なんかやるんだったら楽しんでやりたいよね何でも。しやるんだったら、生きてるんだったら楽しくしていたいし、自分が好きな自分でいたいし、周りの人を愛せる自分でいたいななんて思ったりしております。みんなはどうでしょうかね。いろんなことがありますけれども、自分を愛しながら人のことも愛して世界のことも愛せるようになるというのを最近ちょっと心がけているみなおでございましたね。またまたこんなこうよた話にお付き合いいただけると嬉しゅうございますよ。ありがとうね、頑張って洗濯たたむ。ではでは、またね、よいしょ。